1月1日の元旦礼拝でお会いできなかった方もいらっしゃいますので、改めて新年のご挨拶を申し上げたいと思います。2019年新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今日は元旦礼拝でもありますので、希望のあるメッセージを分かちしたいと思います。タイトルは幻を抱く民は栄える、ね、いうことです。で、聖書の言葉は箴言の29章の18節、新改訳聖書で、一緒にお読みしましょう。はい、短いですからご一緒にお読みしましょう。はい、幻がなければ民は堕落する。あれ、これ新共同訳だね。新改訳の方が良かったんですけど、まあ、幻がなければ民は堕落する、教えを守る者は幸いである。これ新共同訳ですね。新改訳は幻がなければ民は欲しいままに振る舞う、しかし律法を守る者は幸いであるっていうふうにありますかね。でこれはね、私が今日タイトルをつけたのと反対というかね、聖書の言葉はこういう言葉ですね。幻がなければ民は欲しいままに振る舞う、堕落する。だけど私今日皆さんにお分かりしたいのは、幻を抱く民は、幻を抱く者は栄えるです、ね、神様のお言葉、この裏返しですけど、2つのことを話します。1つは幻を抱くことの大切さですね。幻を抱く。そしてもう一つは神様の御教えを守る者の幸い、ね、いうことです。幻を抱く、ある人が、ね、こういうことを言いました。神様は三つの V を持っている。 V、ね、アルファベットの V です。神様は三つの V を持っている。で一つの V は何かというとビジョンです。ビジョン、ビジョンの V です。でビジョンは幻ですね。英語の言葉で言えばこの幻っていうのはビジョンですね。そして二つ目は何かというとベンチャーベンチャー、ベンチャー企業とかって言うでしょ。そのベンチャーですね。つまり冒険というか冒険的な試み、まあ、投機という意味もありますけど、まあ、リスクを犯してもチャレンジしてみるっていうのはベンチャーですね。で3つ目が何かというと、それはビクトリーです。ビクトリー、勝利、ね、ベンチャーもビクトリーもビジョンがなければできません。ビジョンから始まります。ビジョン、だからビジョンを持つ、ビジョンを抱くっていうことはとても大事。ただね、ビジョンというのはそれは私たちの願望ではないです。ビジョンというのは私たちの願望じゃない、神様の計画、神様の青写真を私たちが見ることがビジョンです、ね。まあ、一般の社会ではね、ビジョンを持ちなさいって言ったら何かね、こう大きな夢を持ちなさい、ね、大きな希望を持ちなさいって言いますけど、私たちが捉えるビジョンはそうじゃなくて神様の計画、神様の青写真、それを私たちが見ることがビジョンです。だからね、神様の幻です。神様のビジョン、それを抱くこと、それがねとても大事だということです。私7年前の、7年前だから今から7年前ですが、2011年の12月22日の日に、まあ、いつもよりね少し遅く、ね、寝ました。11時過ぎにね、いつも10時半ぐらい寝ますからね。もうお年寄りですからね。で2011年の12月22日木曜日でしたけど、その日はね11時過ぎに寝ました、ね、寝床に入りました。そして次の日23日の朝はいつもより少し早く目が覚めた。朝4時半頃ね、まあ、今いつもはここに来るのは、ここに祈りに来るので5時15分ぐらいにね起きますけど、 少し早く目が覚めた、ね、なぜそうなったかというと夢を見たんです私、寝床に入ってね、布団に入ってまだ眠りにつかない前に神様からメッセージのテーマを与えられることはしばしばあるんですよね、チョップで祈ってる時、ね、ほとんどねそういうことがありますけど、だけど寝床に入ってふっとね、ふっと神様から示される、テーマとか神様、聖書の言葉とかね、それでその時はふっとね、まだ寝入ってないですから起きて、机のところにあるメモ用紙に書くんです、テーマを、ね、テーマを、それはしばしばあります。だけどその時はね2011年の12月22日の時はもう寝てました、すっかりね、すっかりで、すっかり寝てる中で示されたのはね、神様が私に語ったのは夢を持てっていう言葉だったんで、夢を持て、それで、4時半ちょっと前ぐらいにパッと目覚めました、ね、そのお言葉を聞いてて、ね、その夢を持てっていう神様からの語りかけを受けて目を覚めて、そして起きて机のところにメモを書きました、ね、夢を抱け、未来志向、幻のない民は滅ぶって書いた。でまた寝たんですよね、その時ね。でそれからだいたい1週間になって、2012年の1月1日は日曜日でした、ね、それで元旦礼拝と同時にまた聖日の礼拝でもあったんです、その時ね。2011年はそうですね、1月1日は日曜日で元旦なんですよ、元旦の礼拝なんです。それで私ね、その夢を見て神様は夢を抱け、夢を持てっていうお言葉を聞いてから1週間ちょっとぐらいね時間があって、そのお言葉を、これは神様が語ら私にね教えてくれたことで元旦礼拝で語ることだと思ったんで1週間準備しました、元旦礼拝のメッセージ準備しました。そして元旦礼拝の時に、私はね、皆さんに、ね、こういうこと覚えてる人は誰もいないと思いますけど、私でさえも覚えてなかったからねどうしてね、こうやって話せるかというと、私はメッセージの原稿は完全原稿を書くんです、全部ね。だからちゃんとパソコンに保存してあるので、でそれでふっと目についてね分かったんです。で、どういうことをねその時に語ったかというと、それはエリコのこの街道ですね、この街道、2009年の9月に立ち上がりましたから、もう今年で10年目に入ります。丸9年過ぎてね。で、2009年の9月に立ち上がって、2011年の12月ですから、2年ぐらい経ってね、ちょうど2年ぐらい経って。で、もうこの街道、私たちが与えられたこのエリコの街道のは少し2年経ってね、落ち着いてきましたと。で、この街道が立ち上がった時に、ちょっとねごたごたあったサタンの攻撃もね、もうその余波は収まりました、ね、そして私が神様から2012年に対する向かっての、夢を抱けというねそうメッセージをいただきましたんで、私はそのことをねずっと思い巡らしている時に4つのこと、2012年に向かって4つのことを神様はこのようにこの教会が歩んでいきなさいと言われましたって言ったんです。それと一つのことは何かというと、それはこの私たちが置かれている境町の地域、札幌の東区のこの境町の地域、境町地域の宣教を強化しなさいっていうことでした、ね、それが一つ。そしてもう一つは枝教会を建てなさい、枝教会を作りなさいっていうね、ビジョン。それからもう一つは何かというと、それはカナンの地の獲得をもっと具体的に進めなさいという。で4つ目は何かというと、アジア宣教、特にエルサレム、イスラエル、バックトゥジェルサレムの運動にもっと貢献していきなさいという4つのことを私はその時話したんですよね。皆さん2012年、そのようにして歩んでいきましょう、ね、でそれは宣教は教会にとっては大きな使命ですね。イエス様は私たちに語られた、私たちに託されたことなんですね。でそれは教会が本当に 責任を持って担っていかなければいけない。主が変えられる時までちゃんとその条件を整えていかなければいけない。それは宣教を通して進んでいきますね。だから主の命令に服従する、ね、私たちが受けたこの恵みを他の人にもちゃんと伝えてあげる、ね、ただで受けたんですから本当に、もう捧げる思いを持ってただで、ね、私たちはこのことを紹介 していく、そのことをしましょう、ね、そういうふうに、その時メッセージしたんです。で今7年経ちましたね。その時から今2018年2019年ですからね、7年経ちました。この2011年に語られたのは、私はね、皆さんご存知の通りね、霊的に全然敏感な方じゃないですよね。どっちかというと鈍感です。だからね、何かこう降って湧いたような霊感を受けたとかね、それは全然関係ないんですよ。そうじゃなくて神様が語ったんですよね、夢の中で、夢の中で。そしてその1週間10日ぐらい準備している中で、もう少し具体的に具体的にその元旦礼拝のメッセージのチャレンジを与えました。でそれが4つのことだ。で今7年経ってみて、少なくともこの3つのことは具体的に実現してますね。不思議なことに、境町の宣教を強化しなさいと、ね、いうことは、こう例えばね、ゴスペルの、まあ、16周年ですけど、ゴスペルどんどんどんどんね、もう毎年のように新しい人たちがね加えられてね、そしてもう40人何十人っていうね、そういう人たちが常にこのゴスペルの教室にね集うようになったし、ハニーミルクも始まったし、カフェもね本当に地域の人たちがもうこの集まってきてね、ここで行こう、ね、そして境町クリスマスも去年と今年、ね、本当に地域の、まあ、イベントとしてね本当に育っていくように願っています。まあそれはもう始まったばかりですけど、だけど、ただチラシを見てポスターだけを見て来ましたっていう人が10人とかって今までなかったですよね、そういうのはね。もちろんね、基本は一人一人がね、案内して手紙を渡してそういうことですけど、だけどそういうことはなかったですね。だから地域に浸透していることは確かですね、もっともっとそうなっていくでしょう。でそれは確かに見た目で実現してますね。それから2つ目のね、枝教会を作りましょう。それはカナンの、その神様から指名された中にちゃんと入ってますけど、最初から入ってますけど、だけど具体的じゃなかったです今まではね。だけど2011年の時に、2012年の元旦礼拝の時、私がメッセージした時にそのことをチャレンジした、その時はまだ恵庭に行ってませんでした。私たちは5年前から始まったんですから、だから何も恵庭に、ね、目を向けていなかった時にすでに神様は動き始めていたということですよ。そして今私たちね知っているように、恵庭のあの教会ライトフルチャーチ、ね、本当にスタートしましたね、実質的にはね。不思議だと思いませんか。で枝教会ですよ、まさしくあの教会は、あそこは教会ですから、ね、そしてちゃんと牧師を任命して、そしてそこで教会としてのフルの活動を始めていくでしょう。新年度になったらもうそういうふうにスタートしていく予定ですから、はい、そして3つ目のカナンの地の獲得、それを具体的に、これはまだあまり進んでないですね。まだ具体的に、ね、動き、そのような見た目の動きはない。だけど4つ目のことは確かに具体的な形になってますね。アジア選挙、とりわけイスラエルに対する選挙支援、イスラエルのユースの人たちとの、ね、こういう、交流、それが本当に、突発的なことっていうんじゃなくて、これからねそれが続いていく。ミニストリーの立ち上げもありましたし、それから去年の11月 JJ ホップジェルサレムジャパンイスラエル、ね、あそこの、ハウスオブプレイヤーができた、ね、まあ、カナンの教会も重荷を持って やったんですけど、あまり具体的には、ね、コミットできなかったけども、だけど今はね、今は違うと思うんですよ。 だからそういう形で本当にイスラエルに対するこの異邦人が何かの宣教をしていくということを具体的に私たちも今ここに参加している、ね、それはとっても素晴らしいことだし神様は実現してくれてるんですよ。だから神様が与えられるビジョン、そしてそのビジョンを追い求めていく、それに従っていく、それはとても大事ですね。この聖書の中に書いてあるさっきの御言葉の幻、幻っていう言葉は、この、まあ、ビジョンですね、英語で言えばビジョンですけど、だけど幻という言葉だけじゃなくて啓示という意味もあります。ハーゾーンという言葉ですけど、まあ、ハーザーですね、私が雑誌で読んだハーザーね、あれは幻ですね、ハーザーで、そのヘブライ語の言語のハーザー、ハーゾーンという言葉は幻という意味もありますけど啓示という意味もあります。啓示というのは神様が示してくださることですね、神様が教えてくださること、それ啓示って言いますね。だから英語の聖書はね、ビジョンっていう言葉も使ってるし、ちょっと新しい訳はレバレーションって書いてます、啓示。だから、幻は神様の啓示なんですよ、ね、とりわけお言葉の啓示ですね、神様の。私たち一人一人はね、このようにきちんと、ね、まとまった、いわば文章にしたね、成文ですね、文章になったこういう聖書をいただいてますね。揺るぎない真理の言葉ですね。だけどこの真理の言葉は一般的な真理の言葉だけじゃなくて、一人一人にとってそれは命のある御言葉でもあります。つまりレーマ、ね、神様がこの箇所から自分に本当に語っていらっしゃる、それを自分の神様に対するチャレンジの言葉、恵みの言葉として私たちは受け止めて、それを血とし肉としていく、それはレーマですね。レーマ、それは個人に対してそうだと同時に教会に対してもレーマの言葉はありますね。でそれは牧師だけを通して示されるわけではもちろんないです。だけどもそれは、まあ、牧師を通してすることは多分通常だと思います。なぜかというと教会で責任を持ってるし、神様はそこにねちゃんと啓示を与えると思いますから。だから、あの2011年夢で見たことがね、このようにして7年経って今この時に、あ、本当に形になってるんだな、実現してるんだなって私は改めて思うんですね。そうすると、ああ神様の言葉って、神様の幻、神様の啓示の言葉って生きて働いてるんだと、ね、つくづくそう思いますね。幻がなければ民は欲しいままに振る舞う。2017年の新改訳、新しい、ね、新改訳聖書だと、民は好き勝手に振る舞うって、ね、訳してますけど、ね、もうちょっと分かりやすいですね。欲しいままに、ね、好き勝手に振る舞う。で新教で訳聖書は堕落するって、ね、民は堕落する。幻がなければ、神様の啓示、神様の御言葉の示しがなければ民は堕落するって、ね、いう言葉、そういう訳し方をしてますね。で文語訳聖書、古い訳だと幻なき民は滅ぶって書いてある。滅ぶ、滅びるんですよ。で、文語訳聖書は、英語の、ね、一番古い金帝訳聖書っていうのがあります、ね、キングジェームズっていうね、その訳から日本語に訳したんで滅ぶって書いてある。で確かに滅ぶって英語の古い聖書は訳してるんですけど、まあおそらくね、もう元々のヘブル語の言語の意味はそこまで強い意味はないですね。滅ぶという、欲しいままに振る舞う、勝手にする、勝手に振る舞う、身勝手にする、つまり神様の幻、神様の啓示の言葉がなければ人々はみんな勝手に振る舞うんだと、身勝手に振る舞うんだということですね。そうです。神様のお言葉があれば私たちは確かな基準を持つんですよね。確かな基準。だけども 神様のお言葉がなければ私たちは自分勝手にします。確かにイスラエルの民でさえもね、神様のあの旧約のお言葉をいただいたにもかかわらず勝手に振る舞ったんですから、何もなければ身勝手に振る舞いますよね。だからそういうふうに言ってるんです、この箇所はね。私たちは幸いなことに神様のこのお言葉をいただいてますね。真理の言葉として私たちが受けただけでなくて、生ける言葉として神様が働く、ね、御業をなす、そのような言葉としてこの御言葉をいただいてますね。それはなんと幸いかと思います。この言葉を逆に言えば、神様の幻ビジョンを受ける者は、受ける民は栄える。身勝手に行動しないで、身勝手な生き方をしないで、神様の基準、神様のルール、ね、それに従って生きることができるので、道に迷うことがない、横道にそれることがない。だから私たちは神様によって正しい道を歩むことができるように、そして神様が与える祝福をちゃんと受けることができるように、栄えていくことができるように、そういうことですね。教会はやっぱりキリストの御体なので、神の教会なので、本当にこう生きていなければいけないですね。命にあふれていなければ、アクティブでなければいけませんね。そして強くたくましく育っていかなければいけません。私たちはメガチャーチは、願ってはいませんけど、ね、メガチャーチを目指しているわけじゃないけど、だけど、子供たちはね、大きく育っていくのは自然ですから、教会もやっぱり強く大きくたくましくアクティブに、ね、成長していく、それは自然ですね。なぜそうするかというと、神様のご支配が、神様の統治がそれぞれ置かれているこのその地域において、その地域教会が及ぼしていくために、影響力を与えていくために、それは必要ですね。それが宣教の縄を張ることですね。宣教の輪を広げることですね。アウトリーチをもっとね、遠くに及ぼすためですね。だからそれはとても大事なことだと思います。ヘブル書の11章を見ると、いろんな勇者が出てきますけど、アブラハムのことを書いてあるところに、アブラハムは天の故郷を目指して歩んだって書いてますね。アブラハムにとっての幻ビジョンは、それは天の故郷ですね。この地にだけ目を注いだんじゃなくて、天の故郷を彼は見てね、そこを見据えて、それがまさにビジョンです。神様が示したビジョン、そして神様がアブラハムに掲示した神のレーマの言葉だったんですね。そこを目指して彼は歩んでいきましたね。だから私たちも、ね、幻を抱きましょうね。神様から受けた幻をしっかり握りしめる、それを抱くこと、それはとても大事です。そしてその幻は世代から世代に継承していかなければいけない。そしてもっと実行していくね、もっと実現させていく、具体化していく、それがとても大事ですね。で、二つ目に、その後段に書いてある言葉ですね。しかし律法を守る者は幸いである。新改訳は書いてます。新教徒訳聖書は教えって書いてます、ね、教えを守る者は幸いである、書いてます。実はこの、律法とか教えとかって書いてあるこの言葉はトーラーです、ね、ヘブル語の言葉はトーラー。だから、私たちトーラーよく知ってますね。トーラーって、ああトーラーかってね。でトーラーを新改訳は律法って訳してます、その通りね。で新教徒訳は教えって訳してますね。まあ、両方の意味があります、トーラーはね。でモーセの律法の律法もトーラーですけど、その そういう限定された意味というよりも、神様の法ですね。神様の法律、神様の法、ルール、そして神様の教え。それがトーラーですね、トーラー。だから、それを私たちは守っていく、それに従っていく、そういう人は幸いです、というふうに書いてあるんですね、これは。詩編の一編、私たち好きなところだと思いますけど、詩編の一編の二節というところをね、見ると、そこにこう書いてますね、まあ、ちょっと新共同訳ですけど、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人ってずっと書いてて、その人のすることはすべて繁栄をもたらす。新改訳は栄えるって書いてますか、栄える、ね、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人、その人は何をしても栄えるって書いてます、ね、何をしても栄える。すごいいいですね、いいですね、すごい素晴らしいね。主の教えを愛する人は何をしても栄える。主のトーラーを愛する人は何をしても栄える。詩編の一章の一編の二節の教えもトーラーです、トーラー。だからトーラー、神様の方、神様の教えを愛する人は何をしても栄える。すごい約束だと思いませんか。神様は私たちにそういうふうに言ってるんですね。神様のルールを、神様の教えを、それはこの幻、ね、前の方に書いてある幻っていうのと内容的には同じだと思いますね。幻という言葉を使って講談の方ではトーラーって言ってますけど、だけどそれは中身として見るならば、内容として見るならば同じですね。神様が示す計画、そしてそれを神様が告げる、それを受け止める。トーラーは神様の言葉ですから、神の言葉を守る、ね、大切にする、その人は何をしても栄える。素晴らしいですね。どこの家でも家訓ってあると思います。家訓っていうそれほどね、仰々しいものではないかもしれませんけど、家風というかね、あると思いますけど、で私の父は、ね、若い時にね、亡くなりましたけど、で、もう仕事の虫っていう、ね、仕事の虫のような人でした。っていうのはもうこの職場の仕事の書類をいつもね、風呂敷包みに抱えて持って帰ってきて、また仕事してるんです、家でもね。もちろん職場行ったら仕事しますよ職場行って仕事をして、で終わってね、食事の時間近くなったら戻って、それ何も持ってこないんだ普通はね、私は絶対家に仕事はのものは持ち込まれませんけど、だけど必ず持ってきました。必ず風呂敷に抱えてね、書類を、で持ってくるだけだったらいいんですよ、持ってきてまた持ってね、職場に行くのはいいんですけど、それ広げてまた仕事するんですよ、家に帰ってきたらね、ご飯食べ終わったら。だからまあ、本当にね、仕事の虫のような人でした。私多分ね、すごい影響を受けたのかなと思うんですけど、で65歳まで仕事しないましたけどね。だけど一生懸命働いて、やっぱり家族を守り、家族を支える大切さっていうのは肝に銘じましたね。とてもね、そういう父親の姿を見ながらね、そうせそうせっていうふうに教えられたわけじゃないけど、だけどいつも見てましたから、毎日のようにそれを、だから、ね、それが当然のように、当たり前のように見てたんですよ。だから一生懸命働いてね、家族を支える、家族を守る、それは男にとって大切なものなんだっていうことをもう、こう刻んでた。で私の母はね、ひでばあちゃんはよく言ってました、子供たちにね、たとえ飴玉一つでもよその人からもらったら必ず母さんに言いなさいって必ず言いなさい、忘れないで言いなさい、飴玉一つでももらったらってね、よく言ってました。だからよそのね、おばさんからね、お菓子もらったらね、必ず言ったんだ、ひでばあちゃんにね、今日ね、どこどこのおばさんからね、お菓子もらったってね、飴玉もらったとかね、必ず言ってたんです。 で、ひでばあちゃんはね、それはね聞いて、もしその人と会った時にねお礼言わなかったら困るというふうに思ったからなんですよ、ね、だから必ず言いなさい、どんな、ね、ものでももらったら、それあったら必ずお礼を言うっていうことで、まあ、多分ね、ひでばあちゃんは単純で純粋な人ですからね、飴玉一つもらったよって、ね、そしてそのおばさんにね、いやこの前は子供が飴玉一つもらってありがとうございましたって今度ね会った時は3つくださいとかね、そんな魂胆は全然ないんですよね。そうじゃなくてね、お礼を言いたいためにね、そういうふうによく言ったんですよ、私たちにね。それからね、おやつはねみんな平等に分けなさいって4人子供いたからね、みんな平等にね、仲良くみんな平等に分けて食べるんだよとあれよく言いましたけど、ね、まあそれは家訓というほどの、ね、立派なものでは全然ないですけど、ね、だけど、まあ、そういうことの一つ一つってやっぱり小さい時から親に言い聞かせられてると、子供たちはそれが肌身に染みて、ね、自分の何かこう大切なものとしてちゃんと覚えてるし、それを身につけるんですよね。神の国も同じです。神の国も神の家訓があるんですよ。それはトーラーです。神の教えです、ね、家訓、神の国の家訓はトーラーです。神様のお言葉です。私のね、自分の、今度自分の家族のことですが、自分のことで言えば、まあ、子供たち4人いますけど、子供たちにはね、まあ、特に男の子にはね、私はよく言いました。泣いて帰ってくるんじゃないってね。泣いて帰ってきたら怒りましたからね、私は男の子が、ね、泣いて帰ってきたらね。だから男の子が泣いて帰ってきたらダメだ、ね、そして、まあ、イエス様の教えにちょっとだいぶ配しますけど、だいぶ配しますけど、殴られたら黙っていてはいけない、殴り返しなさい。もうこれは男の子には言いました、ね、もうね、殴られたら、ね、黙っていちゃダメなんだと、ね、もう殴り返しなさい、ちゃんとねちゃんとというか、それはね、どうしてかというとね、やっぱり男の子にはたくましくなってほしいと思ったんですよね。である時、アキラがね、小学校から入ってた時に、お父さんお父さん、その時はパパって言ったかなあのね、タカちゃんがね、肛門のところで上級生殴ってたってでそれいやいや、ちょっと行き過ぎだなと思ったんですけど、私はね、内心はね、よしよし、ね、で、タカフミが小学校から帰ってきた時に、私は問いただしませんでした、一言もね。だってよしと思ってたからねで、もちろんね、女の子絶対いじめちゃダメだと、女の子に手を挙げるような男はね、もう恥だってね。だから女の子はちゃんと優しくしなきゃダメだよ。だから男の子に対してはね、もう殴ったら必ず殴り返しなさい、ね、もうこれはね、一つの家訓でもないけど、ねね、まあ、そういうふうに育てました。だからね、まあ、男の子はある意味では粘り強いかね、まあ、たくましく育ったと思うんですよ。で、家内はまあ、4人の子供、しかも年が近いからね、大変ですよね。小学校前とかの子供たちがね、こういる時代はね、とっても大変。それで、1週間に一度だけね、記念の日というか、まあ、それほど大げさじゃないんだけど、納豆の日っていうのを制定してね、そして1週間に1回納豆だけ食べる日ね。まあ、佐竹さんにとってはもう大好物だからね、大変なご馳走だと思うでしょうけど、私たちにとっては毎週1回納豆だけっていうのはね、かなり厳しいものがありましたけど、だけどね、だけど納豆の日ってさ、だけどみんな文句言わないでね、その日になったら納豆をちゃんと食べましたね。だから今でも粘り強い性格の子供たちがねみんなそうですけどね、まあ、そういうことだとかね、あと夏になったらね、必ずキャンプに、家族でキャンプに、ね、行ったんです。で、それはね、やっぱり自然の中で、本当にのびのび過ごす時間、家族の、ね、絆を深める、それがとても大切だと思ったから、もうキャンプに必ず夏になったら行きましたね。で、私ね、これ まあ、功績とは言えないんですけど、あの一つね、子供たちが阪神タイガースのファンに、ね、なりましたけど、それはやっぱり私の一つのね、これは手柄というか、ね、あの影響力ですね、そういうような、まあそれやこれやいろんなことがやっぱり子どもたちの何かこう肌身に染みついた、ね、長沢家の一つの家風というか、ね、特色というかね、そういうものがちゃんと気づかれていた、いったんだと思うんですよ。でそれを同じようにして皆さんたちも家族の中にその家族の家風というか気風って必ずあるでしょ。その家族のユニークさというかね、あ、これがあの家族の特色だな、ね、あるでしょ。で、神の国は神の家訓が大事です。神の家訓、それはトーラーですね。神様の教えです。モーセの律法と私は言ってるんじゃないです。神様の法、神様の教え、ね、もっと言うと神の御言葉ですね。このように文字で表されてまとめられた神の言葉、しかしそれはただの文字ではなくて生きて働く神の言葉です、ね、それが神様の、神様が私たちに、子供たちに教える、神の子供たちに教えようとしている家訓ですよ。ってみれば、だからその教えを、トーラを守る者は幸いだ。何をしても栄える。詩編の一編の二節の通りですね。三節の通り、何をしても栄える。これは神様の約束です。だから私たちはそのことをね、いつもしっかり心に留めていかなければいけない。そして神様は必ずビジョンを示しますから、教会にもそのビジョンを捉えてね、そしてそのビジョンを追い求めていくんです。こういう、ね、話を聞きました。この前ね、あ、聞いたというか読んだ、幸という言葉ありますね。幸福の幸です。幸、幸という言葉はひっくり返しても幸ですね。そうでしょ。幸、ちょっと字の形は変わりますが、幸という言葉をひっくり返しても幸ですね。で、あるね、お母さんがはがきを書いてね、まあ、どこかに出そうとしてはがきを書いてたら、その、 住所のところに幸、幸福の幸っていう字が入ったのをこう書いてた。でそれをちっちゃい息子が見たんです。お母さんが書いてるね、それを、あ、幸は逆から読んでも幸だって。で息子さんは反対から読んでるからね、あ、この幸っていう字、幸ってね、この字逆から見ても幸なんだねって、これすごい発見ですね。子どもの感性ってすごいなと思うんですよ。そしてね、それ聞いてね、あ、本当だ、ね、幸、神様から来る祝福、幸福、それは上から読んでも下から読んでも逆逆さまに見ても幸なんですよ。だから何をしても栄えるんです。神様から与えられる祝福というのは、ね、上からでも下からでもいいんです。逆さまでも神様はね、本当に私たちを祝福して、祝福したくてしょうがない。そして神様の御教えを重んじる、愛する、その中に生きようとする、それに従って自分の人生を築き上げようとする、そういう人たちには神様は幸を与えます。逆からでも、正面からでも、後ろからでも、ね、そうですね。だから今年はそのように歩みましょう。一人一人が、そして教会が、そして神様の栄光をますますね、表すことができるように、私たちは心合わせて祈っていきましょう。そして心は神の家族です。一つ家族ですね。神様が私たちを愛してやまない一つにした家族です。だから本当に心を合わせて神様の栄光を私たちは求めてね、 神様の栄光を表すことができるような教会づくりをしていきましょう。お祈りします。ハレルヤ、主の御名を崇めます。幻を抱く民は栄えるのです。神様はそのように私たちに約束してくださいました。それは自分たちの繁栄を求めるということじゃなくて、神様の御教えを愛して、神様の御教えを守って、神様の御教え計画啓示ビジョン、それを実現していく、そのような人こそ、教会こそ神様は喜ばれる方、幸を与える方、そのように受け止めます。どうぞ教会もそのような教会であるように祝福してお導きください。皆に栄光を期して感謝して、イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。